私も礼拝で使徒言行録を順番に読み進み、今日で第12章に入りました。第47回目となりましたが、前々回ユダヤ国外の教会としてシリアのアンティオキアというところに教会が誕生し、福音がユダヤ人の枠を超えてすべての人に与えられるということ、それがその前のローマの百人隊長コルネリウスの出来事に重ねて、バルナバという人が証人となり明らかにされました。それはすなわち全体教会であり行動教会である教会の誕生を示すものでありました。そこでさらには福音が地の果てまで伝えられるべく、この後使徒言行録の記事の中心となっていくサウロ、この後13章からはローマ風の呼び方でパウロが召し出される記事でが続いたわけであります。そして前回、本家本元のエルサレム教会が大飢饉で困窮に陥り、このシリアのアンティオキア教会から援助の品や献金がバルナバとサウロに託されて届けられたということであった。これからいよいよこのサウロ、後のパウロを中心に世界に福音が伝えられていこうという、ちょうどその入り口に立ったところで今日の十二章に入るわけです。いよいよ新約聖書に多くの書簡が残り、世界の地の果てまでの伝道がアンティオキア教会という教会を拠点に、パウロによってさあこれから始まろうと、そういう時だったわけです。それなのにその話の腰を折るように、本日の十二章は唐突なヘロデ王の迫害と、そこからのペトロの救出、そしてヘロデ王の急死という事件が、やば挟み込まれているのです。この挟み込みの意味、一体何なんだろうかと思うのです。実は使徒言行録の中でずっとペトロが主役のように教会の発展が告げられてきておりました。しかし本日のこの12章をもってペトロに関わる記事出来事は使徒言行録においてはいわば最後となります。つまりペトロがこの使徒言行録の舞台から今日のこの12章の出来事記事をもっていわば、退いていく、こう場外へと退いていくことになるのです。そしてパウロがいわば舞台の中心に立ち始めます。後の15章でエルサレム会議と言われる会議の中で、このペトロはもう一回だけ出てきて一言話はするんですけれども、それはやはり会議の一部分でしかありません。エルサレム教会は十二使徒が常駐している、いわば本山のような教会に人間的には見え、しかもその中でもペトロがその代表であるかのごとくに見えるものでありました。しかし実はそうではなかった。教会とは一体何かということがこの十二章に挟み込まれているところからも明らかにされる。教会が相手にしなければならない、相手にしなければならない、この言い方は若干語弊がありますが、向き合わねばならない、それは 魂の上乾いている救いを真剣に求めている人たちに、救いはここにあるぞって伝えることももちろんです。もちろんそうです。伝道の使命があります。でも、教会はですね、2000年来、この世界の権力者たちに向き合わねばならなかったんです。私たち自身の教会を振り返ってもそうです。いわば庶民の群れ、民ですよ。そんな世の中で有名な肩書きや評判や名声のある者たちが集まっているわけでも何でもない。本当にごく平凡な庶民の群れですよ。権力とか国家とか世界とか。軍隊を動かすような力とか、経済を大きく変えていく力とか、直接には関係ない、ごく平凡な庶民の群れでしかない私ども。でも実は教会は、この世界を動かしている権力者たちを相手にしなければならなくなるのだということです。伝道のために祈る共同体、信仰者の群れである。その祈りはですね、新しく救われる人が起こされますようにということと同時に、この圧倒的な権力によって、踏みにじられ殺されようとする、同心の者たち、あるいは信仰に至ってないけれども、多くの世界の人々のことを思って祈ることも、そこに教会の大切な使命としてあるのだということを示されます。本日、唐突に登場してくるヘロデ王。本当に唐突です。なんでここでこの人が出てくるんだろうかと思います。実はこのヘロデ王と言われている人は、クリスマスの時に出てくるあのヘロデ大王の孫です。ヘロデ大王、実はこのローマの世界ではファミリーの中で同じ名前をたくさんみんなで継いでいくという習慣、風習がありました。ですからヘロデという名前を持つ人はたくさん他にもいっぱいいるのです。で、区別するためにいわば初代の世に名を馳せたヘロデのことをヘロデ大王と呼ぶわけです。シエスがお生まれになる頃はローマの政治体制が共和制から専制独裁制へと大変革を遂げていく激動の時代でした。ブルータスお前もかと言ってあのカエサルシーザーが裏切られ暗殺され、そしてアントニウスとクレオパトラの恋の物語がシェイクスピアで戯曲化されておりますけれども、あのアントニウスとオクタビアヌスというこの二人の武将が戦っていく、まあ私たち日本の歴史で言えば関ヶ原とかですね、源平合戦とか、そのような感じになるでしょうけれども、そんな激動の時代の中ですね、このヘロデ大王は、時に世界を支配していたこのローマ帝国の最高権力者たちが、権力の争い、闘争を繰り広げていくときに、誰が生き残るかを見抜いて、その嵐のような中をまるで飛び石をぴょんぴょんぴょんぴょん飛び移るように見事にこの政治的な、いわば目利きをして、ついにこのローマによってユダヤの王とせられていったのがヘロデ大王であったわけです。このヘロデ大王亡き後、ローマはこのユダヤの王国を4人の子供たちに分割して分けて与えました。一人の息子に全部譲るのをしようとしなかったんです。まあいろんな理由があるんですが。もはやユダヤは一国の王国とは言えず、子供たちが、いわば領主、まあ私どもの日本風の感覚で言うと、こう大名ですね。領主として、小さな地域を治めていくようになりました。そういう中で正式な名前をヘロデ アグリッパ一世というヘロデ大王の孫が祖父大王のように帝政ローマの権力闘争の中で巧みにその時々の権力者に取り入っては自らのユダヤにおける権力を次々と手にしていきました。ヘロデ・アグリッパ一世、彼は幼い時からユダヤの地で育ったのではありません。ローマです。時の世界の中心、都のローマで幼い時から育つんです。しかもローマの皇帝の息子たちと一緒に教育を受け育つんです。たかだかユダヤの、しかももう王ではないヘロデ大王の孫でしかないようなものですけど、実はこのユダヤという国のパレスチナという地域はローマ帝国にとっては極めて重要であり、かつ危うい地域でしたから、そこを安定化させていく上でこのヘロデ家とつながっていくというのはとても大事なことだったんです。ですからこのローマの皇帝になっている、ファミリーがいくつかあるんですが、その人たちはこのヘロデ家の者たちをある意味ではこう厚遇した、厚く、もてなしたわけです。ヘロデ・アグリッパ一世はそんな中で小さい頃からローマで育っていきました。そして同年の者たちもみんなローマの貴族たち、ローマの皇帝の親族たちでしたから、そういう親しい交わりの中で政治的なネットワークも作っていくわけです。彼はユダヤ人の一員でありながら、おそらく頭の中はローマ人です。ユダヤの信仰や伝統や文化への尊敬など実はなくて、自らのローマ帝国内での権力基盤をいかに築けるかという上でだけでユダヤの民の信仰も伝統もいわば利用するものとしか考えていないと思われるんです。あまりにもこれ断言しすぎても実はいけないんですけれども、でもどう見てもそうなんです。彼は芝居上手です。まあ、政治家というのはみんな芝居が上手なのかもしれませんが、歴史家のヨセフスという人がこの時代のことを書き残してくれていますけれども、このヨセフスはですね、このヘロデ・アグリッパ一世が大変寛容でユダヤのためにとっても親切で、そして律法も忠実に守るいい人だって書いてるんです。ちょっとクエスチョンマークが残ります。今日の十二章で記されていることを見てまいりますときに、そして若き日から彼がしてきたことを調べてみればわかるんですが、親切で寛容、それはいわば権勢欲に基づく政治的なパフォーマンスであることが見えてまいります。若き日には実はローマで金遣いの荒さゆえにですね、生活苦に陥り、ローマにいることができなくなってですね、逃げ出すんですよ。どこに逃げ出すかというと、パレスチナのシリアの方のですね、おじさんがいるんです。ヘロデ・アンティパスという。おじさんを頼っていくわけです。もう一人頼りました。それはさらに北のシリアに駐屯していたローマの軍団のレギオンというんですけどね、軍団のいわば総司令官になっている、総督になっている親友だった友がいるんですよ。ローマに寄れなくなってですね、このヘロデ・アグリッパ一世はですね、地中海の東の彼方に行っておじさんを頼り、その親友を頼ったわけです。ところがその二人から結局このヘロデ・アグリッパ一世は信用されず、関係が悪化して結局そこから追い出されていくことになるのです。 ユダヤのために寛容で親切であった。ある歴史家はそう言ってますけど、彼の若き日にしていることは何か。金遣いが荒くてローマに折れず、おじさんや親友を頼っていったけど、結局その関係をぶち壊しにし、そこに折ることもできずにローマにのこのこ戻ってくるんですよ。どうしたか。お母さんを頼りました。母強し。お母さんはなんと後のローマ皇帝のおばあさんにあたる人で、やっぱ孫になるのが後にまた皇帝になるような、やっぱそういうローマの皇帝一族の有力な女性でした。その女性に頼み込んで借金の肩代わりを全部してもらって、その困窮をしのぐわけです。そうやってですね、皇帝一族に取り入っていって、このヘロデ・アンティパス、ヘロデ・アグリッパ一世は自分の政治的な足場を築いていきました。もう皆さんはこういうの話聞くと面白くないかもしれませんけど、多分ご自分の関わっているいろんな組織の中の権力構造の中で、権力闘争が繰り広げられて、勝ち残っていく人たちのことを重ね合わせるときっとすぐわかると思います。このヘロデ・アグリッパ一世は結果、第三代皇帝カリグラから、まずパレスチナ北東部の領主とされ、さらにあの不仲になって追い出されたあの おじさんをですね、ローマの皇帝に、おじさんは、隣の国と結託して謀反を起こそうとしているっていう嘘の告発をしてですね、でこのおじさんを追いやっていくわけです。もう追放させて、でそのおじさんの領地も自分のものにしました。かなりしたたかですね。しかもこの第三代のカリグラ帝はですね、実はこのヘロデ・アグリッパ一世よりも22歳も若いんですよ。もうこの時ですね、このヘロデはですね40代後半に入っている頃で、20代の若い皇帝に仕えていくんです。おべっか使うんです。もう本当にしょうもないところがありましてね、この若い20代の次皇帝になろうとしているこのカリグラって人をこう予習するわけです。で予習するときに何やったかというと、バカ愚かにもですね、時のその時の皇帝をの悪口を言ってしまうんです。あの皇帝は自分はその皇帝の息子と一緒に育って教育を受けているのにですよ、そのお父さんにあたる現皇帝の悪口を言っちゃうわけです。でそれが伝わり皇帝自身の耳に入ってですね、結局このヘロデはですね牢屋に入れられてしまうんですよ。そういう口の軽さというんでしょうか。ですから寛容で親切で立法に忠実とは全く違う人物像がそこに見えてくる。こんな牢屋に入れられた彼を助け出してくれたのが、その用意をしたカリグラ皇帝、22歳も年下の皇帝でした。で、領地も与えてくれた。ところが、わずか4年足らずでですね、このカリグラ皇帝はですね、暗殺されて、死んでしまいました。おっと。ね。自分の矢はパトロンのようになってた皇帝がですね、暗殺された。実は誰が殺したかというとですね、親衛隊。いわば軍部です。軍部によるクーデターですよ。もう、今の時代とそっくりじゃありませんか。ね、軍部によるクーデター、近衛隊による親衛隊によるクーデターでカリグラ皇帝殺されちゃいました。そして24時間も経たないうちに第4代皇帝がその軍部によって建てられていくわけです。どっかで聞いたような話ですね。でこの軍部によって新しい第4代皇帝がクラウディウスって言うんですけども、建てられていくときにすかさずそこに取り入ってよいしょしていくんです。このヘロデは。で、 第4代皇帝のクラウディウスは自分が皇帝にこう軍部によって押されてですね、皇帝という地位に最高権力者になったときにですね、この若きヘロデが自分の若きじゃありません。失礼しました。このヘロデは実はクラウディウスと同い年なんですよ。自分と同い年のこのヘロデがですね、使えると思ったんですね。そして、ユダヤとサマリアという今までまだ手に入れることができていなかった中心、エルサレムのあるその中心の地域を、この第4代クラウディウス皇帝はこのヘロデ・アグリッパ一世に与えたんです。これによっておじいちゃんのヘロデ大王の時と同じかそれに勝る領土を手にしたんです。つまり息子たちでバラバラになってしまった国をですね、孫がもう一遍取り戻したようなものです。で、おじいちゃんと一緒ですよ。もうローマの権力者たちがもう相争うのに見事にこう飛び移りながら、ローマの後ろ盾をもってしてこのユダヤの王となっていく。彼は芝居上手でした。彼にとって最重要課題は政権の安泰。そのために必要なのは自分の国の民であるユダヤの権力者や民衆の支持と承認であることを彼はよく知ってました。そのゆえに実に上手に敬虔さを装っていたようであります。だからさっき紹介した歴史家のヨセフスがユダヤ古代史という記録の中で、彼は本当に親切で寛容で立法を忠実に守るなどという褒めたべた褒めの記事が出てくるわけです。しかしそんな寛容で親切で立法を忠実に守るというレベルではですね、実は戦略的には十分ではなかった。なんといってもヘロデ家は生粋のユダヤ人とは言えないという負い目を負ってたんです。血族の純粋さに依存している、いわゆる優生思想を持つユダヤ人たちにとっては、このユダヤの南部のこの昔でいうエドムと言われる地域なんですけども、この南部のイドマヤというところの出身のヘロデ家の者たちというのは純粋なユダヤ人とは言えないんです。血統的には。だから馬鹿にしたし、その権力は持ってますから、やられるのは怖いですから一応持ち上げますけども、でも神族を信頼したり従うようなことは実はありませんでした。ヘルデ家の者は皆そのことはもう当然知っている。おじいちゃんだったあのヘロデ大王は、この自分をもう一度このユダヤの民が本当に受け入れて支持してくれるべく、見事ないわゆるライフライン作りをしました。道路をもう すごいお金をかけて見事な道路を作り、当時としては最先端のこの水道橋をですね、北の山の方から何十キロと引いてきてですよ、カイサリアという町や、などでですね、引いてきて水道がもうサラサラサラサラといつも流れている。水洗便所があるわけですよ。水洗トイレですよ。すごいですよ。それを整備するんですから。橋は作る、道路は作る、水道は作る、そういうライフラインと今現代だと私たちが言う生活の基盤をきちっと作っていって、みんながいい暮らしできるようになるわけです。ヘロデだよ、みんな ありがとうっていうふうに決まってますよね。いや、それだけではありません。もう貧弱だったこのエルサレムの神殿を大改修しました。もう見るも立派な神殿に、リフォームっていうどこではありませんね、建て替えに近いぐらい立派なものにしてしまうんです。そういう ことをして、おじいちゃんのヘロデ大王はですね、ユダヤの民衆の権力者と民衆の支持と人気を得ようとしたわけです。戦略的には、孫のこのアンティパス一世も同じでした。ヨセフスが証言するような寛容や親切や忠実な立法生活、それでは戦略的にはまだまだ不十分。第四代クラウディウス帝が、先ほど言ったようにいわば軍部によるクーデターで擁立されていって、このユダヤの地、サマリアの地も全部手に入れていった、このヘロデ・アンティパス一世。本当にこのユダヤの地で自分の権力基盤を、自分の政権を揺るぎないものにするために彼は一生懸命考えた。その結果がこの十二章なんです。彼は、ローマ帝国という、いわば海の彼方でドンパチやってる権力闘争の中では上手に動いて、その権力基盤を見事に築いてきた。それはそれなりに成功した。だからたくさんの領地を得たわけです。でも問題は地元です。問題はその地元の人たちの支持。それを得ることが政治的な優先課題だった。ヘロデの計略は、地元のユダヤ人の有力者たちや民衆をいわば抱き込んでいく戦略でした。この抱き込み戦略、計略の具体的な方法というのは、共通の敵を作るということでした。共通の敵を作ることが実は一番。そこで一致できるんです。ヘルデ家が純粋なユダヤ人でなかろうとも、共通の敵がいてそこに向かって一緒にやっつけようとなればですね、それを乗り越えて一致できていくようになるんです。その敵を叩くことによって、信用を得ることができる。ヘルデが目をつけたターゲットは、当時ナザレ派と言われていた教会でした。指導者を潰していく戦略。教会の中のある人たちよって今日の十二章の一節に出てきますよね。教会の中のある人たちって誰のことかって言ったら、これ、真っ先に捕まっているのはヤコブですよね。で、次に捕まえているのはペトロですよね。つまり十二使徒ですよ。教会の指導者たちです。つまり、リーダーを捕まえて潰すことによって、その組織、その団体を崩壊させようとするわけです。これは、ある組織や団体を潰すには、もう実に、当たり前な戦術だと言ってよいかもしれませんし、いろんな団体が、こう、瓦解していく、崩壊していくときには、有能なリーダーがいなくなった瞬間に壊れますからね。カルトもそうですけども。だから、このヘルデ・アグリッパ一世が、教会をどうも念入りに調べたようですね。どこに集まっているか。どういう連中が集まっているか。そこで話をしているのは一体誰か。名前は何ていうか。どこに住んでいるか。おそらくそれをざーっと調べていったんでしょう。そして、この、まず最初に、ヨハネの兄弟ヤコブを捕らえ、剣で殺したとあります。実はこの剣で殺したというのはですね、元の言葉では、剣で首をはねるという言葉なんです。私たち聖書で言うならば、あの洗礼者ヨハネが、この、首をはねられたのと一緒です。そうやって真っ先にヤコブを捕らえてきました。そしてその次には一番弟子と目されるペトロを捕らえ、祭りで民衆がいっぱい集まっている、まさに人が多い時を見計らって、一種の見せ物裁判をして始末してやれば効果が抜群だ。 この好機を逃さないよう彼は厳重な監視をつけたわけです。次回のところで出てきますけども、4人の兵隊に、監視させるんですけど、右と左に1人ずつ兵隊がですね、くっついて鎖でつながれて、監視されるという、それほどの厳重な監視でした。この孫ヘロデに見られる神なき者は、人の評価に依存し、計略を巡らし、それを得るために強欲になり、暴力を振るっていく。今日は旧約聖書の列王記の話をする時間がありませんけれども、出てくるイゼベルと夫のアハブという王様も同じです。強欲になり、そして結局自分の力に依存し、その力というのは人からのお金とか評価によって成り立っているわけです。暴力的な力に物を言わせていく典型的な自己実現の仕方、これは何も国家とか政治とかそんなレベルでなくたって、私たちが生きている社会の中でも起こるし、会社や企業の中でも、小さな団体やグループの中でも、そして家の中でさえも起こるんです。そのことを振り返ることが多分できます。このヘロデの姿を私たちはそういう意味では自分たちを振り返るべく示されていると思います。さて、このヘロデによる迫害においても、以前の迫害と同様に、ヤコブもペトロも教会の人々も、この権力者の力に対して同質の力で対抗しようとはしないんです。現実は、愛する指導者たちが恐ろしい権力の力によって捕獲され、牢に入れられ、そして首をはねられて殺されていくわけです。皆さん考え、ありえないと思うでしょ。そこの牧師館にある人たちがやってきて、私を捕らえて留置所に入れ、裁判もなく私の命が取られていく、考えられないですね。本当にその現実に直面していくときに、その凄まじい恐怖というものが教会に襲いかかり、それは想像を絶するものであったと思います。今現在戦争状態にあって、いつミサイルが飛んできて自分や家族が吹き飛ばされるかわからない恐怖というものを、私どもは実感できないのにやはり似ている。この世の権力の弾圧迫害に対して、同質の力、すなわち武力闘争や、あるいはピープルパワーといえば聞こえはいいけれども、いわゆる群衆の力を動員して対抗しようとするような動きが微塵もない。勇敢に聖戦だと言って戦って討ち死にし、殉教者として祭り上げられていくようなプロパガンダもない。勇敢さといえば、真っ先に殺されたヤコブは、かつてイエス様が、あなた方は私の飲む杯を飲み、私の受けるバプテスマを受けることができるかって、弟子たちに問われたときに、真っ先に、はい、できますって答えたのが、このヨハネの兄弟、ヤコブですよ。雷の子、ボアネルゲスというあだ名が付けられていた人で、多分かなり激しい人だったようですね。この場面で殺されるにあたり、そういうことにつながるような勇敢な言葉や行為は全く記されていない。ペトロにしても同じ。沈黙による静けさしかない。そして、そこにあるのは祈りだ。教会の者たちが皆神に、彼らのために、ペトロのために祈っていた。何があったか。祈りがあった。 多分ヘロデなどの思考回路を持つ世の人たちから見るならば、祈りなどとは誠に無力で愚かしいとしか見えないでありましょう。ある昔の先生は、こんなことを言ってました。教会で祈るなんて灯籠の斧のようなものだとみなされるであろう。この灯籠の斧って、知りません。調べてみましたら広辞苑にこうありました。斧というのはカマキリの前足を指すのだそうです。先ほどその辺に実は本当にカマキリがいたんですけれども、神様のお導きだと思いましたが、カマキリの鎌のことを斧って言うんだそうです。その前足ですね。小さなカマキリがその前足を振り上げて大きな車に向かっていくという、いわば中国の草子などに見られる話から、自分の弱い小さな力量を顧みずに強敵に反抗することを灯籠の斧というんだそうです。儚い抵抗の例え。教会でみんなが一生懸命祈っている、殺されようとするヤコブも捕らえられているペテロもきっと祈っている。でもそれは抵抗しても無駄な、そして愚かな儚い技のようにしか見えないかもしれない。ヘロデは結局人に依存し、人を恐れ、人の評価によって自分を成り立たせようとしている。しかし人を恐れず、ただ神を恐れ愛する内なる力が、生けるキリストに出会った人々、キリスト者を突き動かしていくのです。それはヤコブであろうとペトロであろうと名もなき教会の一人一人であろうと同じであります。生けるキリストと出会った人々、その人々は自分のうちに聖霊によって、その祈りと御言葉を通して主イエスキリストがまさに自分に向かって語りかけてくださっていく、その対話を与えられていくわけです。祈りというのは断じて独り言の一方通行のものではないのです。祈りとは対話であります。祈って言って何が起こるかというと、御言葉が返ってくるんです。それは生ける復活の主イエスがその祈りの中で見出されて、そして私どもの愚かさをどこまでも許し続け、そして弱っていく私どもの心を励まし力づけてくださる言葉を聞くのです。静かな祈りの中にこそ実は力がある。それはそういう人格的な生ける主との深い交わりの中で、この圧倒的な世の権力に一見すると押しつぶされそうになる。いや、事実ヤコブは首跳ねられて殺されてしまっているけれども、しかしその死の彼方に向かってシエスが伴い、そしてこの困難の中にも自分を支えてくれるということを確信していくことになっていくわけです。静かな祈りの中にこそ力がある。そこから感謝を持って証の歩みへときっと踏み出させていただけるでありましょう。